こうして私は村人たちの前で男たちの欲望のまま汚され犯されました。その後彼らは村人たちの荷物こそ奪ったものの、約束通り命は見逃してくれました。村人たちは何度も私に頭を下げ、涙を流しながら山を降りていきました。彼らが無事城下町にたどり着いたかはわかりませんが、荷物を失った彼らを他の山賊が襲うとは思えませんし、きっと大丈夫でしょう。そして、一人残された私は、山賊たちの性欲を満たす肉奴隷としての日々を送ることになりました。山賊たちの山小屋に連れてこられた私は、逃げることができないよう手を後ろで縛られ、犬のように縄を首にかけられ、毎日侵されました。私はもはや巫女として、いえ、人として扱われない男たちの道具としての存在に成り下がっていったのです。でも後悔はありません。私がこうなることで、あの村人たちは助かったのですから。そして、こうした日々がしばらく続くと、時間の感覚も薄れていきました。もうあの日からどれぐらい経ったのでしょう。一月か、二月か。私は男たちに侵されることを受け入れていました。どうせこの先、私に救いはありません。こんな生活、抵抗しても苦しいだけです。それなら、男たちを受け入れ、少しでも楽になりたいと思うようになったのです。私がこの先生きていくために必要なのは、男たちの機嫌を損ねないように、媚びを売り、この体を差し出し、彼らを楽しませることだけ。そうすれば殺されることはありません。もうこの体は、すべて男たちのものです。彼らの所有物であることを物語るように、精液と小便の匂いが染み込んでいて、もう元には戻りません。こんな汚れた体になっても、男たちは飽きることなく、私にチンポを差し出し、報酬を求めてくるのです。そのことに、私も、少しずつ、狂った喜びを、覚えるようになっていきました。血と欲望の匂いにまみれて帰ってくる男たちを受け入れるたびに、私も、侵される喜びを覚え、激しく絶頂するようになっていたのです。ひどい扱いを受ければ受けるほど、激しく侵されれば侵されるほど、私は喜びました。男たちに物のように扱われることが、男たちを深く受け入れることが、快楽となって、この肉体を満たすのです。こんなことをされて喜ぶ私は、きっともう狂っているのでしょう。しかし、それならそれで構いません。肉奴隷として扱われる日々の中、やっと見つけた快楽。それは、この地獄のような生活の唯一の希望でした。 ああ、そろそろあの男たちが帰ってきます。今日は、どんなに激しくこの体を侵されてしまうのでしょう。それを考えると、私は早くも、自分の体がほてってくるのを感じました。早く、男たちの汗と血で汚れた、臭いおちんぽを舐め回したい。おまんこも、お尻の穴も、めちゃくちゃに犯してほしい。ああ、考えただけで、興奮が止まりません。今の私は、肉奴隷として、男たちに穴を塞がれ、侵されている時だけ、生きていることを実感できるのですから。